ャン弁護士の法律相談のコーナーです。お話を和田総合法律事務所の和田拓郎弁護士に伺います。和田先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。さて、私のところにちょっとご相談が来ています。こういうご相談なんですけれども、最近は SNS の広まりもあって、いろんな人が自由に自分の意見や情報を発信できる良い世の中だとは思うのですが、最近投稿した情報や意見に対してすぐ名誉毀損だという批判の流れになり、その挙句投稿したことを謝罪しますというようなお話が多くないですか？それってそんなに名誉毀損になるんでしょうかっていうお尋ねなんですけれども、こうやってね、SNS で発信した途端すぐ名誉毀損になるっておかしいんじゃないっていう疑問も含んでの質問だという感じがするんですけど、どうですか？
そうでしょうね。で、まあ、とにかくその後日なんだろう、投稿を削除するとか、まあ、不適切発言でしたとか、まあ、見ている人に不快な思いをさせてごめんなさいといったような、まあ、そういう類の記事も多く見かけますよね。
うん、そうですね。
で、まあ、その名誉毀損かどうかについては、その、まあ、広く一般的にこう何か言えるわけじゃなくて、実際にその具体的な投稿内容を見てみないと何とも言えないわけなんですけれども、まあ、とにかく、まあ、実感としてその名誉毀損だという形で抗議する、あるいは反論するというようなスタイルが増えているのは、まあ、確かにあり、事実としてあると思いますよね。
ありますよね。その名誉毀損かどうかっていうのは、まあ、投稿の内容次第ということになりますよね。
まあ、そういうことになりますよね。まあ、法律、まあ、あとは法律相談という枠組みの中でのお話になるんですけれども、はい、まあ、法律の観点からすれば、その刑事罰の対象となる名誉毀損行為、あるいは損害賠償、まあ、具体的には慰謝料になると思いますけれども、その慰謝料請求の対象となる名誉毀損行為という、まあ、2種類のパターンがあるわけなんですね。
はい、
で、これでも逆に言うとですけれども、それ、刑事罰の対象となる名誉毀損、あるいは損害賠償の対象となる名誉毀損には至らない名誉毀損行為っていうのも世の中にはいっぱいありますよということなんですよね。
じゃあ、そのそれに至らない名誉毀損行為っていうのは具体的にはどういう行為なんですか？
具体的にと言いますか、まずは何と言ってもですね、法律の世界では基本的な条件が、成り立たないと、条件を満たさないと、刑事罰の名誉毀損、あるいは損害賠償上の名誉毀損行為というふうにはならないんですね。はい、条件というのは決まっているわけです。
うん、
ですから逆に言うと、その要件、条件を満たさない、つまりは法律的には名誉毀損とは言えないんだけれども、まあ、なんて言うんでしょう、名指しをされた個人の、感覚、受け取り方として、まあ、自分の名誉が傷つけられたと、まあ、そういうふうに思うケースの方が、まあ、世の中は圧倒的に多いとは思いますよね。
うん、
表面化してないケースも数としてカウントするんであればですけれども。
そうですよね。
はい、で、まあ、ちょっとピンと来ないかもしれませんが、もっと分かりやすいのもね、詐欺のケースがもっといいかなと思うんですよね。
詐欺？
はい、
詐欺の方が分かりやすいってどういうことですか？
詐欺というと、まあ、皆さん人を騙すことだと、まあ、そういうふうに思ってらっしゃると思うんですね。
思ってます。
思ってますよね。これはこれで全然決して間違いではないんです。
はい、
日常用語の感覚使い方としてはですね、うん、人を騙すことが詐欺だよと。でも、あくまでも法律の世界の中での詐欺というのは、それだけでは足りずに、はい、損害賠償の対象となる詐欺という言えるためには、人を騙した上で何かしらの契約に結びつけた場合とか、
うん、
人を騙して、まあ、例えば男女関係で言ったら性交渉に至るとか、
はい
はい、で刑事罰、刑事事件の場合であれば、騙した上で財産をその人からくすめるという。
あ、まあ、これ俺ね、振り込め詐欺とかよくありますもんね。
ですから、まあ、ちょっとざっくり、まあ、ある種乱暴な言い方かもしれませんけども、騙すという行為だけであったら、はい、法律上の詐欺にはならないんですよ。
うん、ということは、騙した上で何らかの、例えば性交渉に至ったり財産をくすねたりした場合が法律上の詐欺。
そうそうそうです。ですから簡単に言ったら、嘘をついたぐらいだったら詐欺にはならないわけですね、
法律上のね。
世間一般が考える詐欺、世間一般の言葉としての、詐欺、名誉毀損のイメージと、うん、法律家が考えている詐欺、名誉毀損にはそのズレがあるんですね。
ということは、今日ね、こうやってご相談くださった方の、うん、何でもかんでも名誉毀損というのはおかしいじゃないっていうのは、実はこれ正しい解釈なんですか？
そういうご相談のご趣旨だとは思うんですけども、うん、やはりその心情的にその名誉毀損だと言いたくなってしまうようなケースと、うん、まあ、実際に法律上名誉毀損が成立するケースというのが世の中には混在しているというのは間違いないでしょうね、うん、ですから私の事務所に来られるご相談者とか依頼者の中にたまにありますけれども、はい、相手の方がね、ないないないないだと言ってたと、
うん、
先生それって詐欺ですよねとかっていうふうな同意を求めるなんか場面というのがあるんですが、
はい、
それっていうのはよくよく考えてみたら、今先ほど言ったように契約に関連もしないし、うん、別に何かそのお金が移動したわけでもないし、まあ、ただ単純に相手は嘘つきだというニュアンスでね、
うん、
詐欺だと言いたくなるケースもあるわけであって、うん、まあね、そういう話があるときには、いやごめんなさい、それは詐欺にはならないですよ、
成立しない、法律上の詐欺ではない、
うん、ということのお答えをするケースっていうのもやっぱちらほらありますもんね。
そうですか、はい、やっぱりね、最近 SNS でいろんなことをつぶやいたり自分の情報を発信する人がすっごく増えていて、それをまた自分の知らない不特定多数の方もたくさん見ている中で、こういうトラブルってこれからも増えてくるかもしれないですね、まあ、実際増えてきてますもんね、
まあ、増えてきますよね実際に
ね、
そうですね。で、まあ、ちょっと余談ではあるんですけれども、はい、少し難しい話ではあるんだけれども、うん、まあ、法律上の詐欺というものがありません、名誉毀損というのを成立するためには、はい、単純に人の名誉を傷つけるだけではなくて、うん、傷つけられた人の社会的な評価、
は
い、その人間的な評価ですよね、
会社のいろいろなことですね、
そうですね、うん、会社であれば、その、まあ、会社の社会的評価、まあ、具体的に言ったらそれによって営業利益が落ち込むといったような、その社会が、その社会的評価というのが下がるということをですね、
はい、
具体的に立証しなきゃいけないという、これまた非常にまた難しい問題が、ですから確かにこの人の言った発言というのは誰々さんを傷つける、そして誰そういう傷つけている言葉をいっぱいいろんな人が見ているという、うん、そういう場面であったにしても、じゃあその発言によってその言われた誹謗中傷された人の社会的評価というのがどれだけ下がったのかと、今後と、これを、まあ、証拠をもって元にこう立証するというのは、これまた非常に難しいということなんですね。
じゃあそれ必要な書類とかそういうのも必要になってくる場合があるっていうことなんですね。
はい、ですから実際に法律上の名誉毀損に当たりそうなんだけれども、じゃあそれを相手方に名誉毀損だと請求する場合に少し困難な部分が生じることだってあるわけでして、
うん、
そういう、まあ、技術上の難しさというのもありますよね。
なるほどね、まあ、でも心が傷ついてしまうような書き込みとかってやっぱあると思いますから、これが名誉毀損になるかどうかっていうのはまた専門家、法律的な立場から検証していただくことが必要になってくるってことですね。
そうですね、うん、はい、
わかりました、どうもありがとうございます。
今日は
SNS などでのその名誉毀損と法律上の名誉毀損の違いについてお話しいただきました。お話は和田総合法律事務所和田拓郎弁護士に伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。